KBC 中村元希の通勤ラジオ、時刻は7時38分です。変わっては今朝の話題です。
毎月1回、まずは弁護士に聞いてみようと題しまして、弁護士さんにご登場いただいております。今朝は福岡県弁護士会会長の市丸信俊さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は何を取り上げていただきますか？
はい。今日はですね、司法修習生の給付制の廃止をめぐる問題について、皆さんにお話を聞いていただきたいと思っております。
司法修習生の給付制の廃止。何ですか、これ。
給付制、まあ、すなわち給料制度のことですね。
うん、
これ、まあ、司法修習生と言いますのはですね、はい、まあ、裁判官、検察官、弁護士という、その法律家の卵のことなんですけども、はい、これらの法律家になるためには、司法試験に合格した後、1年間、法律に基づいて、法律実務の研修を義務付けられています。
ああ、そうですね。はい。
で、その、まあ、これが司法修習生ですけども、まあ、お医者さんの研修医、インターンと、はい、まあ、似たような制度で、うん、国から給料をもらって研修を受けているんですね。
なるほど。は
いはい、その、修習生の給料がなくなるという問題なんです。
そうそうそうそう。合格者って今、昔よりはちょっと増えてますよね。
ずっとですね、もう20年、30年、500人ぐらい毎年ですね、という合格者だったのが、はい、今、司法改革の結果ですね、うん、増やそうということになりまして、はい、2100人から2200人ぐらいですね、はい、この数年間、うん、合格してます、
はいはい。ということになりますと、その1年間の給料ですか、うん、これが予算が増大したということですか。
そうですね。うん、合格者が増えると結局給料に合ってる予算もかなり増えますので、まあ、これ大変だと、うん、しかも国は財政難だということですので、うん、まあ、いろいろ論議ありましたけども、やむを得ず司法修習生の給料はもうなくしてしまおうという制度になって、はい、これが今年の秋からですね、はい、実施されるということになっているんです。うん、実は司法修習生といいますのは、公務員に準じて、専念義務、修習専念義務というのが法律で渡されているんですけども、したがって、その仕事をですね、今、それまでやってた仕事も辞めなきゃいけないし、その期間中のアルバイトも全くできないということなんです。したがって、その修習の期間中は完全に収入がなくなるわけですから、まあ、だからこそこれまで、生活保障、あるいは修習の費用保障ということで、国から給料が支払ってきたんです。
しかし、これおかしいですね。国はですね、もう弁護士さんが海外に比べると非常に少ないです、日本がね。はい、だから、まあ、海外並みに増やそうじゃないかということを言っときながら、うん、ほんで、予算が増えましたから給料はなくしますって、えらく私は矛盾するように思う。つまりね、司法試験を突破することはね、やっぱり難しいんですよ、今でも数が増えてもものすごく難しい。で、それとね、時間と金かかるんですよ、これ、うん、ものすごく。うん、それで、その研修生になったら1年間、収入がありませんっていいんですかって問いたいですよね、これやっぱり。
そうですね。いや、うん、そう言っていただくと本当に心強いです。うん、はい。で、しかもですね、まあ、例えば弁護士になったらね、うん、なんだかんだ言っても、取り戻せるじゃないか、払えるじゃないかという話もあるんですけども、はい、実は先ほど申し上げましたように合格者がどんどん増えてると、はい、その増えた人のほとんどはですね、弁護士になってくるんですね。
はい。
で、その結果どうなってるかと言いますと、司法試験取って修習を得て資格があるけども、その就職ができないと。弁護士事務所にですね、就職が非常に難しくなっているという状況になってきています。弁護士は増えてきてますので、うんうん、もう飽和状態に近いということですね。うんうんうん、福岡でも実際ですね、うん、そういう厳しい状況に置かれている方何人も、まあ、知ってるんですけども、その就職生なんですね、うん、そのなぜお金が、まあ、かかるかと言いますとですね、まあ、これ制度を変えましてですね、まあ、いろんな多様な人に、法律家になってほしいと、
はい、
もうガリガリと法律の勉強ばっかりした人間、世間知らずがですね、うん、法律家になるんじゃいけないということで、うん、その法科大学院という制度を作ったんですね。
はい、
大学とは別に、3年もしくは2年の法科大学院を卒業すること、
はい、
それで、初めて司法試験が受験できるということに制度を変えたんですけども、うん、まあ、実はそこでですね、学費がかかる、うん、生活費もかかる、したがってその結果ですね、これ日本弁護士連合会が昨年に調査したところですね、今まさに収集している人たちですけども、半分以上の人がそういう奨学金や教育ローンの負債があるということが分かりました。はいはい、うん、で平均額で言えばですね、320万円、
うん、
で一番多い人は1200万円、
うん、
1000万円以上の人も十何人いるというですね、うん、非常にこう厳しい状況が分かってきました。でそういう状況のもとで、そ その1年間の収集もこれから自費で過ごすしかないということになりますと、うん、この負債額はですね、600万、700万、あるいはもう1000何百万という方がもう本当にザラになってしまうと、うん、そうするとその新しいスタートをする新人弁護士にとって何百万円も1000万円もという借金というのはですね、あまりにもこれは濃すぎる気の毒であるというふうに考えています、う
んうん、なるほど。つまり、うん、もう司法修習生になった段階で負債を抱えているわけですね。それまで金を随分使ってきた、ということがあるわけです、それなのにその1年間アルバイトも禁止です、他の仕事にもつけません、これはないだろうと、いう思いがしますよね、これやっぱりね。
もともとですね、私が知っている限りではですね、これ弁護士を目指すという方はですね、まあ、社会のために働きたい、貢献したいという、そういう気持ちを持っている人が多いんですね。ですから、その借金があるからといって直ちにそういう志をなくすということはないと思いますけども、
はい、
ただやっぱり現実問題として、目の前の借金の問題を抱えて余裕をなくしてしまうと、まあ、残念ながらそういう傾向も出てくるかもしれないということを心配しています、
それとその借金をしたという人は、やっぱりどちらかというと正義感もあるけれども生活が貧しいということで弁護士を目指した人が多いと理解すればですよ、この弁護士になるためには金持ちがなれないということにもなりますよね。
そうですね。実はそれが一番私も心配してるんですね、これから法律家を目指したい、そして社会のために役に立ちたいという、そういうその高い志とかですね、夢を持っておられても、結局経済的に余裕がない、あるいは一旦仕事に就いてて、そうやって法律家を目指したいけどもと考えてる人もいるし、中には家族を抱えてる人もいると、でそういう人にとってですね、そんなにたくさん経済的な負担があるリスクを負わなきゃいけないということになると、やっぱり自分はもう法律家になること、弁護士になることはもう諦めてしまおうと、そういう人がこう出てくるんじゃないかなと思ってます ね。
だって福岡弁護士会でもね、弁護士ってのはもっと皆さんに近いんですよと、皆さんの近い中で苦しんでらっしゃる相談を受け付けましょうと言ってるのに、そういう心配が全くない人ばっかりが弁護士になっちゃったら、相談しづらいですよね。
そうですね、そして実はこれはもう弁護士だけじゃなくて、裁判官も検察官も同じ司法試験、同じ司法修習をですね、経てくるわけですけども、そういうその司法の担い手である法律家はですね、いわばその富裕層、金持ちだけに偏ってしまうというのではですね、これは決して健全な状態ではないと、社会のために良くないというふうにこう心配しています。
なるほどね、ということで、まあこれに対してやっぱり論を突きつけようということで、明日市民集会があるんですね。
明日ですね、土曜日の午後3時から、福岡市の中央市民センターで市民集会を開きます。で、ここには作家の佐木隆三さんなどにもですね、お越しいただきます。で、まあ、楽しくてちょっと物悲しい寸劇などもですね、ご披露させていただきますし、もうぜひ足を運びいただきまして、市民の皆さんからの声をいただきたいと思っております。
これは入場は
無料ということ
ですね。ということで、まあ、庶民の気持ちの分かるですね、庶民の味方という法律家をやっぱり育っていかなきゃいけない。そういう意味では、この市民集会、明日土曜日の午後3時から、福岡市中央区赤坂の中央市民センターで開かれるということで、ぜひ皆さんも覗いていただきたいと思います。今朝は、司法修習生の休止制廃止をめぐる問題について、福岡県弁護士会会長の市丸信俊さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。